上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第29回でございます、
はい、お肉の回ですね、
はい、よテンション上げていきましょう今日は、はい、しかも今日7月29日なんですよ。
あ、そう
で26日、
収録日は7月、そうですね、
すごいですね。29で29でものすごいテンション上がる日だと思うんですが、
そうだね、
そう、本当は今日テンション上がる日でないといけないんですけどね、あのシュウさんもあのトゲさんも いますし、私も今日2回収録する予定だったんですけど、あの実はですね、この収録の前にあの1回あのプレイステーション4
VR ですね
を体験させていただいたんですが、初体験です。本当にな
んかぜひ1回遊んでみたいという声があったので、
そうですね、
ちょっとはい用意して
あのやったんですけど、あの皆さん今お聞きしたように、あのちょっと声が
半分作ってる感じはあるけ
ど、いやいやいやいやいや、
そんな
そうでもないだろう。
キャラ作るのがうまいですね。
ますよ、
演技派だな、
演技派ですね。
いや本当にもう疲れるんですよ。あの皆さん、この今回あのビリビリ動画にもあの
若干ねライブを見た人が情
報を、ライブやったんですよね。
ね、
はい、でも動画じゃないんですよ。
どうでしたか VR は。
あの一番最初にやってた何でしたっけ、
最初はシンゴジラ
ですね。シンゴジラですね。
ゴジラですね。
あれはあれもちょっと怖いんですけど、
ま、初めての VR でしたもん
ね。そうですね、はい、でもやはりあの想像してたより本当に360度見えるんですよね。
確かにね、
はい、後ろも全部画面が広がってるの で、ね、それがね普通のやつとはちょっと違いますよね。
あのこあの破壊された確か東京駅でしたっけ。
あれは、はい、俺東京駅だと思った。
はい、あ、はい、あのゴジラがあの遠く歩いてて、であの後ろにあの多分自衛隊のヘリが、
はい、
バンって攻撃してるんですけど、
は
いね、最初はまだ遠く見れたんですけど、ね、ゴジラだんだんこっちに気づいてくれてあのだんだんと近づいてくるんですよね。もう声が震えてるんですけど、
あ気づかれたかも。
なるほど、
逆に笑っちゃったけど、あ気づかれたみたいな。
で、あの今度、まあ、また機会あれば、もしかしたらあのもしあの動画を撮ってたら分かるんですけど、もう本当にもう僕腰が抜かれちゃって
ちょっと実はですね、私あの iPhone でですけど、はい、あのMC の方がですね、シンゴジラで驚いてる様子をあの、はい、動画で 2,30 秒撮ったので、
撮った
うわーってやってるとこ撮ったんで、
はい、あそう、
はい、あじゃあちょっと今音声だけ流しましょうか、
ね、いやもういいですよ。いやこれ本当に皆さん聞いてる方が分かんないでしょうけど、私あの
絶叫してたね、
今演技じゃなくて本当に疲れてるんですよ。演技じゃなくてあのこ
まあぜひですね、ちょっとブログの方に、はい、ちょっといくつか写真はじゃあ上げておきますよ。
そうですね、
驚いてる様子というか、はい、遊んでる様子を、うん、それでわかると思うんで。
あとこれやったらやはり私やる前にあのシュウさんとトキツさんと同じように、うんはい、あ多分どうせ大げさで動画効果を狙ってなんか
リアクションね、
リアクションやってんでしょう。もうねえあのリアクション芸人のあの誰です
大げさに言えば、ね、
やってるんでしょうねと思っていたんですけど、いや
本当か
きついです。あの
じゃあシンゴジラとあとその次にやったゲーム、
その次にやったのもコールオブデューティー、
コールオブデューティー、コールオブデューティーでジャッカルアサルトっていう、はい、まあ、ちょっと別のシリーズなんですけど、あ、はいはい、あの銃撃戦ですね。
そうですね、自分であの飛行機を、
宇宙船ですかね、もうね、宇宙船、宇宙で、宇宙
の、あれは僕はやんなかったんだけど、はい、本当宇宙に飛び出た感あった。
そうですね、やはりこの四方、はい、四面八方、
あ、はい、四方八方
がですね、四方八方を見て、あ、じゃあ本当に自分がこっちにいるような感じですね。
そうですね、そんな感覚があったと思います。で、あの確か移動は結構自動で動きましたよね。
あ、そうですね、
はい、でというのも今 VR のちょっと問題点として、あの酔いやすいっていうのがあるんですね。
あ、
で、あの、ね、最初にやったシンゴジラも動かないですよね、
うん、そうそうそう、
あれはまあゲームっていうかちょっとムービー味ですけど、うん、で、あの他のゲームも、うん、あまり自分が動かないで操作する系が多いんです ね、
ね。
で、さっきの宇宙船のやつ、コールオブデューティーも、あの自動で自分が向いた方向に自動で動くようになってるんですけど、
はいはいはい、
というふうにあの自動で動くとか、まあ、ジェットコースターみたいに自動で動くとか、あるいは動かないというふうにしないと、まあ、
うん、
あの酔うんですね、
操縦始めるとあれをつけて。そうか、
で、というのも、あの人ってあの重力を感じて生きてるじゃないですか、
はいはいはい、
で例えば前には走ると重力感じるんですよ、うん、ちょっと
は、はいはいはい、
なのにVR 上でものすごい前に走っても全く重力感じないんですよ。
抵抗感がないんだね。
動いてないのに、あの頭の中で動いてると感じて、その差で酔っちゃうんですね。
酔うんだ。
なので、あの自動で動くとかじゃないともう体がついていけないんですね、はい、でだからあの 自分で動く系のゲームありますけど、それ僕やるときは、うん、あの酔い止め飲んでやってますもう、もうこんなことやってまでやってます。
僕今日飲んでないですけど、ね、
いやいやいやいや。なので、あの今回ですね、あの試していただいたのは、あの自動で動く、自動で動く系とか、ね、あんま酔いにくい。
宇宙で別に酔わなかったでしょ。
あ、宇宙ではそんなに酔わなかった、
あれは自動で動くんで酔わないです。
あれリアルで宇宙行ったら普通に酔ってると思う。
そうですよ、だからそう考えたら全然全然、ね、
まあただですね、3本目、
そうですね、
なんといっても3つ目の体験は本当に
強烈だった、
はい、強烈でした。
はい、何のゲームでしたか。
バイオハザードです。
そうですね、バイオハザード7の、前日譚であるキッチンっていう短編ですね、はい、
そうですね。あのちょっとあのMC 周さんはと隣で見てたんだ。
画面だけ、
テレビ画面でも映してたんで、そっち見てたんですけど、まあ怖いですね。
そう、
世界観がまだスッと入ってこないから、なんか得体の知れない感が怖い。
そうですね、うん、なんかそのゾンビがいっぱい出てくるとかじゃなくて、なんか急にね、小屋みたいなところに閉じ込められてて何これみたいない
や俺こんな動きが早いゾンビ嫌いなんで、ゾンビって遅いやつがゾンビなんですけど、あの女何なんだよ
リアル愚痴みたいになってますけど
確かにね、俺も全然よく分かんない、あの倒れてる人が何なのかもよく分かんない。
そうですね、あれはちょっと世界観が分かんないと思うんですけど、一応、まあ、あの背景説明すると、うん、あのバイオハザード7の今回の、舞台っていうのが、今まで舞台ってラクーンシティのこの街だったり、うんうん、あの西洋のでかい館だったり、したんですけれども、今回は小さな、まあ、小さなっていうか、まあ、山小屋なんですね。
山小屋風だ
ったね。山小屋なんです。はい。で、そこに住んでいる一家が、まあ、家族と息子と娘の4人で住んでるんですけど、うんうんうん、そいつらがちょっとおかしいんですね。
はい、
なんか、まあ、要はさっき見たようにゾンビっていうか、なんかやばいんですよ。なんかあの人間じゃない感じというか、
人間としてあれがまだ保って、
はい、なんか人間とゾンビの間みたいな感じなんです、
うん、ゾンビはもう完全に人間じゃない。
ゾンビはなんか
食い物、
あの、ね、
人間の肉を食うしかあれないんですけ ど、
今回のやつはなんかちょっとそれなんかどっちかというと、そうですね、なんか殺人鬼みたいな感じなんですね。
あれ登場人物全部悪いやつ、
いや、あの出てきてるやつはそれ、あのいや、あれは娘なんですけど、あの4人、あいつら4人がいる山小屋に閉じ込められちゃったっていう設定なんです。
あ、そうなんだ。
なので、うん、今回の、あの、まあ、主人公はいきなり多分捕まってる状況なんですよ、ね、
捕まってたね。
し、まあ、なんかあの最終的に、まあ、なんかひどいことになっちゃいますけど、まあ、あいつは主人公っていうか、まあ、ちょっと前日譚の別の主人公なんですけど、
はい、
じゃあそこから始まるんだ。
あそこから、本編はあの世界観をあの楽しむことになるんで、非常にやばいっすね。あれを何時間もやんなきゃいけないんで、
あの何時間やる勇気ある？あ、
ないん
ですね、ないよね。
もうそもそもあれ VR じゃなくてもテレビ画面見てても怖い。
でも結構
でも怖い、
結構怖いんですよ。
あと私すごいと思ったのは、 あの没入感がすごいのは一番最初あの、ビデオカメラが目の前にあるんですけど、はいはい、
あ、そうだね、
あの人が隣主人公は私でこう、うん、あの手帳をかけられて、はいはい、捕まってたね、座らせてるんですけど、あの目の前に、ちょっともう一人男の人が
なんか、ね、
倒れてる、
同じような境遇の人が、
だから私があの彼を起こす、
はい、
あの彼をちょっと起きてもらうために、
はい、
あのこの目の前のちょっと音を出さないといけないんですけど、
そうですね、
目の前のこのビデオカメラを倒したんですね。
倒した
で、その倒し方が、あのプレステ4のコントローラーを、
はい、
前に
本当に、そうですね、
あのボタンの上下じゃなくて本当に
自分の体を動かすと、か
あの体を動かして
腕をこうブンブン振って、
そう振って、うん、あのそれをあのビデオカメラを倒させるんですけど、は
い、そういう演出があるんですよね。
そういう演出があって、いやもしあの VR じゃなくてテレビが前にあってこれ同じことやってても多分そこまで、
確かにね、うん、
そこまで 大入感がない、
あとそれをやってる自分も見えちゃうから、
そうですね、
ちょっとアホらしいじゃん。
そうですね、なんかコントローラーブンブン動かしてる
コントローラーやってるだけで、そうそうそう、あめんどくせえなっていうぐらいしか思わないんですけど、
は
い、うん、
ただ VR をつけるとね、
VR つけると
自分のコントローラーがもう自分の手にしか見えないので、
だから外から見てた俺はこいつバカじゃねえよって思って
そうですよね、外から見たら何よこれってなるんですけど、ただ中の人にとったら
分かる、
勘弁してくれと出してくれ、
本当に俺一生懸命こうやってたんですね。
そういうことだね。あれは怖いわ。
怖いと思いますね。
で、あの倒してこの人はこの男の人起きたんですけど、で彼が私に手帳を、うん、あの時計して
あの切ってくれるね、
切ってくれてるんですけど、その間に私も見えるんですよ、後ろになんか人の気配が感じて
そうなんだ、うん、
やばいやばいと、
やばいやばい
と、なんか来てるよと、
そうなんだ、
気づいてないとこの男の人は、
そうなんですよ。
それでまあそっから、う
ん、はい、
そっからね恐怖の時間が始まっちゃいまして、
そういうことか、
まあ、あとまあ一つ良かったと思ってるのは、あのもしテレビでやってると下に、まあ、あの今英語を喋ってるんですが、下に多分日本語字幕が出るんですけど、これ字幕も何も出てなくて、
字幕出てた？
出てないです。
出てない
です。あの何のゲージも出てないと思います。
あとはこういうゲームでよくある、例えば HP
体力とかね、
体力いくつ、
なるほどなるほど、
あとこういうなんか
余計な表示、
ね、余計な表示、ゲーム的な表示、それが全然なくて、
ないね、
何一つない、うん、もう本当に自分の目の前で見えるもの
だけという、
だけっていう、
もうそれがすごいですよね。
すごいです、
うん、
なるほどね。
そういうのを全部排除して、
はい、
やると、
もうゲーム的なもの全部排除して本当にリアル感を出すための、
はい、そうですよ。カプコンもえらいことやっちゃいましたよ。はい、今プレイステーション VR の出ているソフトで、おそらく1番目か2番目に評価が高いのが、あのバイオハザード7なんですね。まあ、キッチンというかあの続きもずっとなんですけど、
売り上げもすごい
ね。7自体はかなり売れてますね。で VR がまだ、国内で 100万台とかですかね、とかなんで、まだそんなにですかね。まあでもだいぶ頑張って
る、だいぶ頑張ってるでしょ。100万台、
VR100 万台、
VR 今100万台売れてます、
日本で。世界で、
世界でかな、世界でか
日本で100万は結構やりすぎな感じがあるね。
だってプレステのあれより多いんじゃないですか。
世界ですね。
そうだね。でもまあそれでもすごいよね。
すごいです。でも、はい、あのでも正直な話、もう VR でホラーやりたくない、ね、
そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、やんなくていいよ。
世界で100万台ですね今、
はい、うん、
だから
あの本当でもそこまですごいと、まあ、今度男の話ですけど、ちょっとエッチなやつやってみたいです。
やりたいねせめて俺はちょっと思ったのが、
はい、
バイオハザードで死んじゃったヨウさんにアダルトをやらせてからここに連れてきたせめてね、
はい、ちょっとねアダルトはですね、
アダルトはちょっと放送できないじゃん。
いやもうアダルトはあの実はあのダウンロードができないというですね、
未成年だから。
いや違うんですね、あのこのこれここならでは
の、そういうことが事情があるんだ、
事情がありまして、こっちで、まあ、上海で、
は
あ、 ですね、上海から愛を叫ぶなんて、うんうんうんうん、上海でいろいろするのはなかなかちょっと難しい現状があるんですね。
あ、でもプレステの版、あの、はい、デスク版はないんですか？
ですね、完全なアダルトはないです、うん、もちろんないです。
ないです。まあ、プレステじゃない、あのパソコン版のやつかな。
あ、パソコン版で今、ディスクで、VR のそういうものはないですね。今、うん、ダウンロード版しかないですね。
あ、そうですか、は
い、でディスクよりもやっぱ重いんですね。
そうだろうね、
あの容量が、うん、かなり重いんですね。普通のディスクじゃ入りきらないぐらい重いんです。
2次元データじゃないか、
はい、3次元データなんで。
そうですね。で
なんですね。ただ、そのまあ完全なアダルトじゃなくても、はい、ちょっとこう可愛い女の子とワイワイできる、まあ、サマーレッスンっていう
非常
に有名なプレイステーション VR の、
はい、
中で、あの、多分一番売れてるレベルの、うん、ゲームがあるんですけど、それは、うん、あの本当に隣に なんとか光ちゃんみたいな子がいるんですけど、その女の子とおしゃべりしたり、一緒に宿題手伝ってあげたり、うん、あのなんかひと夏のあの高校生になってひと夏の思い出を過ごすっていう、
はいはい、おしゃべりって何？こっちの
あ、こっちが例えば向こうがしゃべりかけてきたのをうんうんってこう、
あ、もうイエスノーだけなんだ。
首を肩に振った
りそれ
はそうだよね、
それだけそのレベルね。
ただそれだけでも目の前にいるって感覚で、はいはいはい、自分が家庭教師になってあの、うん、サマーレッスンでこうレッスンするんですね。
あ、なるほどなるほど。
あ、そうですね、はい、いやでもこれもやりたいですね。あの完全に当たる、完全なアダルトじゃなくてもいいんですけど、
わかる、疑似恋愛みたいなね、はい、
ちょっとおあの可愛い女の子とやっぱりホラーやった後これでちょっと気分転換したいですね。辛いもん
甘いもん食いたいみたいな感じ
ですね。
なるほど確かにそこまでやられてんだったらやらしてあげたい
な。そうですね、
あるんですか。
これもあるんで、じゃあぜひですね、サマーレッスンやりたい方は、はい、自分で買っていただいて、はい
あ、でも、先ほど、はい、土岐さんに聞いてるんですけど、はい、この VR セットがプレステ本体より高いんですね。
そうですね、プレイステーション4自体が現在、大体4万円くらいですね。中国だと2200ぐらいですかね。
2400円ぐらい
で、VR は今3000円ぐらいですかね。
プレステ本体より高い
ですよね。
そもそも VR を買おうと思ってもなかなか買えない。
中国だとまだあります。日本だともう今ないですね。
日本は、
ね、品切れ状態ですね。でも日本のやつを中国の人がこう買い占めたりとかしちゃうんであんまないですね。
なるほど、
そうです、
ね、あんまないです。
最近ゲームすごいね。
すごいですね、まあ、でも VR とあとスイッチもそうですね。
スイッチはすごい、ね、
はい、この2つはもう本当品切れで、スイッチに関しては中国ですら品切れが始まってるので、うん、やばいですね。日本はもう絶対買えないです。そうそう、多分今年いっぱい買えないと言われてます、うん、下手すると、
はい、いやまだそんなあれですよ、17分ぐらいなのでもうちょっとです。
いやもう帰りたがって
17分でいいんだ。
わかりました、わかりました。じゃあちょっとじゃあ締めの方行ってもいいですよ。
じゃあ最後なんか感想言ってよ。はい、もしじゃあもういいよ、今回一本通りだからさ、もう本当に決め打ちの面白いこと言ってよ。
面白いこと言はい、ということでですね、私本当に徳津さんとあの MC 周さんに、あと全てのプレイステーションの VR のユーザーにまず謝らないといけない。
謝るよ急に。
いや私本当にごめんなさい、侮っていました。
ああ、
いや大したもんねえだろっていう。
なるほど。
いやー VR っつってもいやーそこまでっていう、
うん、
だったんですが、一回実際に自分でつけて見てたらすごいです。
すごいね、
これが未来のゲームかっていう。本当に20年30年後となると、もうテレビじゃなくて未来のテレビゲームはこんなだろうなという、
うん、確かに
そうですね。
多分もっと技術が進むことによって、将来的には、あ、まあ、今の VR セットはまだちょっとでかくて、
そうですね、結構めんどくさいです
ね。めんどくさいんですけど、将来的にもしかしたらもう
まあ、
メガネぐらいの小ささにな
るかもね。
でもう全部無線で、
全部無線で、
今有線じゃないともとてもできないんで、うん、無線で全部できるかもしれない。
普通に VR で飯食ったらお腹いっぱいになるかもね。
しかも
そう 味がないのに、そうそう、味がないなんか餅みたいに食べてても VR つけてたら美味しい。
そうなんですよ。
そんなバカ。
いやこれ、ま、本当に未来が楽しみですね。
そうですね。
今はまだ目と
耳と、
ね、音、耳って、うん、 あの、画像と、はい、音が聞こえるんですけど、うん、未来ともしかしたらあの匂い、匂いも感じられるんじゃないかなと思って、
ね、ちなみに VR につける匂いのセットはもう発売されて
ます。あるんですか？
今年もう開発済みです。
その匂いのカセットを入れるみたいな感じ。
そうですね、場面場面で匂いが出てくるやつはもう 出ます。ただまだ、開発途中なんですけど、はい、とりあえずもう開発されてます。
じゃあ、あとは味と食感かな。
食感つつ、あとはもう触る
ね。
もう完全にその VR でそういうことができることも、まあまあもう時間の問題です。
そう、俺はもう逆に怖いね。そこまで進んじゃうと、ただの、
ただでさえ少子化が進んでるのに、
いや、ただでさえこんなに疲れてるのにさらに技術が発達したらすごい疲れそう。
ただですね、これがですね、僕さっきキッチンで MC 陽さん相当疲れてましたけど、はい、僕クラスになってしまうと、まあ、毎日のように VR 遊んでるんで、2、3時間ずっとあれつけて遊んでます
でも酔い止め飲んでるじゃないですか。
酔い止めはずっと飲んでたんですよ。でずっと飲みながら遊んでると酔がなくなってきて、ちょっとずつ薬減らしてって、今酔い止め飲んでないですね。だから次の次元の、まあ、ある意味脳が麻痺しちゃいました。
でも皆さん聞きましたか、人体がちょっとずつ薬を減らすってこと飲んでんじゃねえかっていう
ちょっとずつ減らしてました。最初は3錠2錠1錠みたいな感じで
まだなんかすげえ事件になるような表面化した問題が起きないけど、子供がハマったらやばそうだね。
やばいですね。ちなみに VR は12歳以下はやっちゃダメです今。どういう影響があるかわからないん で、12歳以上っていうことになってるんですが、まあ、それも全部まだ開発途中なんですよね、はい、なのである意味怖い部分はあるんですけど、まあ、ただとにかく今はたくさん売れて、いろんな人がやって、いろんなデータが出てきてくれないとわからない。
人体実験やらされてるね。
やらされてるんですよ。
まあそれも、まあ自分から進んでやりたい人体実験ですけどね。
あ、確かに楽しいですから、
楽しいですから、はいはい、ただもうホラーは本当に勘弁、二度と勘弁です、ね、
はい、まあちょっと
楽しいことだけ、はい、
本当に皆さん、まあ多分まだ信じられない方がいる、たくさんいると思いまして、私と本当に同じように、まあどうせ大した問題ないだろうと思う方がほとんどだと思いますが、本当に一度自分でやってみたらすごいんです。今上海で体験できるところはホワイハイルーにあるソニーの 直販店あるんですけど、あそこで無料でもう体験できるんですけど、時間ある方は一度
そうだね。
あ、じゃあそれかあれですよ、もしスタジオで、ええ、なんか収録をしていただけるんであれば全然また私個人のものですが持ってきて体験してもいいですよ。
そうです ね、 確かにね。
ただ本当に皆さん侮らないでください。酔い止めを本当に準備した方がいいですね
、はい、じゃあちょっと VR やりたい方はファイハイルーか、何かスタジオで我々とね、イントロジャパンと何かやってくれる方はそれでもいいですし、
そうですね、はい、今回は29回目ですけど、もう 2回目の収録はもう次回に乗り越しですね。
次回記念すべき30回はまたお楽しみということ
で、はい、そうですね、
はい、はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
やられてるな。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。